関西やつ新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。はい、どうも新崎でございます。ということで、2014年最後の新崎インストリームですね。まあね、今年もね、もう終わりですよ。年末ですね。皆さんもね、まあ、忘年会だったりとか、まあこれからはまあ大掃除ですかね。まあそんなところで忙しいかなと思うんですけれども、まあクリスマスはいつの間にか過ぎ去ってまして、まあ、今年のクリスマス、なんて言うんでしょうね。まあ、個人的になのかもわからないですけれども、あんまりこうクリスマス感がなかったというか、街自体も、まあ、場所によってはクリスマス感すごい、ヨドバシカメラとかはすごかったらしいですけど、クリスマス商戦で、やれ、妖怪ウォッチ、ね、やれ、アナと雪の女王、ね、プリキュアとかね、まあいろいろ、まあその子供のプレゼントを買う、お父さんお母さんでごった返してたそうですけれども、まあ、普通の、なんていうんですかね、街的になんかこう、クリスマス感をすごく感じたのは、まあ自分的にですけど、コンビニの店の前でクリスマスケーキを、頑張って売っている店員さん、っていうのが、まあ、クリスマス感が、あった風景だなと思ったんですけれども、まあ、そんなクリスマスもですね、スーッと、終わって、いき、ね、まあ、もう年末ですよ。ね、まあ、今年を振り返ろうにもですね、なんていうかな、その最近のその、今年に限ったことじゃないというか、まあ、特にも今年はすごく顕著に感じたんですけど、まあ、早かった。ね。もう本当に月日経つのがすごく早く感じまして。ね、もうあんまり覚えてないというか、今年の初めに何があったかとかはもうあんまりも記憶がないというか、まあそんなね、まあ慌ただしかったといえば慌ただしかったのかもしれないですけど、まあ体感速度がだんだん速くなってきているような、感じですね。まあ、そんな年末ね、2014年最後の放送ですけれども、まあ、年末感が全くない話ですけどね、最近、コンビニおにぎりをよく食べるんですね。まあ、前から、そのお昼ご飯とかはコンビニおにぎり食べることが多かったんですけど、ファミリーマートに結構行くんですよ。で、そのファミリーマートが最近ね、すっごい、まあ、どこのコンビニもそうなのかもしれないけど、すっごい、こう、新しいおにぎりを、もう、下手したら、2週間に1回とか、のぐらいのペースで、どんどんどんどん新しいおにぎりが出てるんですよ。で、まあ、その、まあ、いつもはね、 まあ僕大好きな、赤飯おにぎりとですね、焼き鮭のおにぎりをですね、買うんですけど、やっぱその新商品をちょっとね、やっぱ食べてみたいと。やはりですね、新崎インストリームもこの1年で大きく変わったことといえばですね、グルメ情報番組になったということで、まあやはりですね、やっぱ新しいグルメをですね、追い求める、その貪欲な姿勢をですね、ちょっとどんどんどんどんこう見せていかないとと思いまして、ね、まあ新しいおにぎりを、まあ結構物色してたんですけれども、まあ結構ね、その、なんていうかな、今までのコンビニおにぎりは、新商品も結構外れがあったというか、なんかこれはいまいちだなみたいなものも、正直多かったというか、まあ、まあそんなイメージだったんですけど、なんか最近はね、結構粒揃いというか、もうどれ食べても美味しいっていうので、まあコンビニおにぎりもすごくこうグレードが上がってきたんだろうなと、思うんですけれども、まあその中でもですね、僕が非常に、気に入ったのがですね、最近ファミリーマートが、その、外食チェーンの頑固っていうね、いかつい鉢巻きした親父の、トレードマークのね、頑固となんかコラボしてて、ねえ、まあ、これ全国的になんかどうかちょっとわかんないんですけど、関西だけなのかもしれないんですけど、その頑固とコラボして出したお弁当とかおにぎりとかがあるんですけど、その中でね、鮭バター醤油おにぎりっていうのが出て、で、まあ、これもですね、まあ、例に漏れず、まあ、新商品だから買ってみようと思って買ったんですけど、これがすっごい美味しかったんですよ。まあ、今年最後のヒット商品ね、新崎的には、なんじゃないかなと思って、毎日食べてるぐらいすごい美味しくて、まあ言うたらね、普通の海苔巻いてあるおにぎりに中に鮭なんですけど、そこにこうバターと醤油の味を効かせた、鮭が入っているということで、このね、そのバター醤油のなんていうか風味ね、あと鮭の、ね、やっぱ鮭とバターと醤油って言ったらもう鉄板じゃないですか。もうこれは外せないと、いうので、まあ、これが美味しくて、まあ本当にファミリーマートでおにぎりを買うときはもうまず、まあ大体2個買うんですけど、まあ1個は絶対に鮭バター醤油のおにぎりを入れて、で他になんかこう、何、チャーハンおにぎりとか、まあ、新しく結構出てるんですよね。チャーハンおにぎりも、いろんなの出て、なんか焦がしネギ入れましたみたいなやつとか出てたりとかして、まあそういうの買ってみたりとか、まあ、赤飯とかね、定番のやつを入れてみたりとかってするんですけど、まあ、とにかく、鮭バター醤油おにぎりは本当に、もう、狂ったように、多分出始めてすぐぐらいに買ったんですけど、そこからはもう狂ったように食べてましたね。まあ、よければですね、ファミリーマートの、鮭バター醤油おにぎり、まあ、一度ですね、食べてみてはいかがかなと思います。で、今年、結構ね、体調を、大きく崩すことがなかった一年だなっていうふうに、思ってたんですよ。まあ、割と冬にかけて、結構体調管理をしっかりするようになって、やっぱりね、なかなか疲れが取れないとか、結構そういうね、問題がね、いろいろ発生してきてましたんで、ちょっと体調管理しっかりしたりとか、まあ、食生活とかね、そういったものもちょっとまあ、コントロールしたりとか、まあ、してたんですけれども、まあ、この冬、まあ、食生活に関しては、まあ、その冬っていうのは、まあ、なんか人間の本能なんですかね、やっぱり、脂肪を蓄えないとっていう気持ちが強いのか、結構やっぱり食欲が増すというか、とても食べてしまうんですよね。で、まあ、それで結構食生活は、まあ、前に比べると、まあ、比較的崩れがちになり、ね、で、睡眠はとって、てはいたんですけれども、なんかタイミングでね、イベントとか、まあそういうタイミングで、全然寝れない時とかが、ね、この12月とかもあったんですよ。 で、最近本当にね、寝不足が、次の次の日に来るんですよね。なんか、寝不足で、その次の日、朝から仕事やって言って、まあ、その仕事は、昼とかはだいぶ眠たいけど、その朝とか、その夜、まあ、ほぼほぼ徹夜とかで、迎えた次の日の仕事の朝はなんか結構ナチュラルハイで乗り切って、で、なんか、昼頃に、なんかお昼ご飯食べた後ぐらいにかなりこう、ガクーンって落ちるんですよね。もうなんかほんまに。なんかもう、電池が消えるかのようにガクーンって落ちるんですけど、夜になるとまたその仕事終わったその安堵感で、あ、乗り切ったっていう安堵感ですごくハイになって、っていうので、まあその日は全然、あ、大丈夫やなと思うんですけど、その次の日、まあ、だからその日の夜は結構比較的早めに寝るんですよね。睡眠結構取ろうと思って寝るんですけど、その次の日の朝から本当は体が重くてね、もう全然なんていうか、寝たのにっていうね、だからその前の日の、徹夜とか睡眠時間が短いやつがもう引きずってとかダメージがね、やっぱりダメージは受けてたんだけれども、その日は、その翌日はハイになってて全然こう問題なかったんだけど、その次の日になるともうダイレクトに、来るっていうので、まあそういう中で結構、まあなんとかね、それでも体調を崩さずに、いて、まあ年末年始、まあ忙しいので、まあそこそこね、やっぱいろいろイベントごとありますから、なんとか体調このまま、キープできたらいいなと思っていた矢先ですよ。今まさにこの収録を行っているこの今ですけれども、なんとですね、まあその、風邪をね、ちょっと、昨日なんですけど、実際はね、昨日風邪、朝起きた瞬間に、あ、喉やべえなっていう、喉のね、その乾燥、本当に、最近すごい乾燥するじゃないですか。僕ドライノーズだったんですけど、まあなんかドライノーズは、ドライノーズスプレーとかを使ったりとか、もう、ここ最近のその、本当に、ほぼ一日中マスクっていうね、仕事中もマスク、行き帰りもマスクっていうので、まあ外してるのが家の中にいる時ぐらい、なレベルでマスクしてたら、まあ結構ドライノーズがマシになってきたんですけど、ちょっと油断した、隙に、その朝起きた瞬間にもう、まず喉の奥がもう完全に乾ききって、もうカッサカサになっていて、で、当然のことながら鼻も乾燥していて、で、もう、あ、これちょっと、やばいなっていう、なんか異常な状態だなと思って、まあ早速水分取ったりとかマスクしたりとかしてたんですけど、やはりですね、まあそういう、やっぱりこう、年末の仕事の疲れとか、まあいろんな疲れが溜まった状態で、そういう乾燥のさらされた結果、やっぱりこう、風邪気味になり、風邪ひきそうやなっていう状態になったんですよね。で、仕事を午前中して、そしたらこう、お昼休みになったんですけど、もうその段階ではもう結構もう風、あ、これ風来てるわ。確実に来てると、思って。で、まあその薬局に行きですね。もうこれはもうね、やっぱ引き始めにね、早めにこう対処しておくべきだろうということで。まあこれね、まあ笹山さんがね、カッコン糖って言ってたから、カッコン糖、笹山さんの口からカッコン糖っていうこと、ワードが出てたんで、俺の記憶の中にもこう、カッコン糖っていうのがあって、カッコン糖飲もうと思って、カッコン糖くださいっていうね。で、カッコン糖買い。そしてユンケルを買い。そしたらユンケルを買ったら、ユンケルとカッコン糖で、持ってレジに並ぶじゃないですか。したらもう完全にこいつ風邪やなっていう風に、まあ、大黒ドラッグの店員さんがね、察したんでしょうね。ビタミン剤の、試供品入れときますので、これもぜひ、風邪の時の、失われがちな、ね、ビタミンとか補ってくれますので、こちらもぜひ、お使いくださいって言って試供品くれて。で、まあ、そのですね、ユンケルとカッコン糖と、 ね、ビタミン剤を飲み、ドーピングして、したらね、やっぱりこう、偉いもんで、もう、その飲んだ瞬間はもう本当に風が飛んだと。もう風飛んでもうたと。もう全然もうこれいけるなっていう、もう、買ったと思ったんですよ。ただまあやっぱりね、なんかこう、ここ最近のやっぱ風もなかなかこう、しぶとい。まあその日ですね、まあなんとか、まあ風気味つつ、風気味でありつつも、まあ、乗り切って仕事を。で、その日が忘年会ですよ。仕事納めの日に忘年会ということで、まあその、忘年会行く前にカッコンともう一回ぶち込んどいて、三本入りでしたんでね、ぶち込んでいったんですけど、やっぱりこう、まあね、やっぱりこう風邪引き始めで結構こう無茶をしたのか、まあその次の日も、まあだいぶなんかこう風邪治ってきてはいるような感じだなっていうような感じではあるんですけど、やっぱり残っている感じ、だから今がそうなんですけど、カップコント3本目をですね、入れてですね、今収録に臨んでおりますけれども、まあね、こう、やっぱちょっとした油断がね、本当に風邪をね、招いちゃいますね。いや、本当は皆さんも本当に年末年始ね、多分疲れがどっと出たりとかすると思いますんでね、本当に気をつけて、ね、年末年始、せっかくのお休み、ね、まあお休みじゃない方もいらっしゃると思いますけれどもですね、お休みの方はですね、まあせっかくのお休みですんでね、体調崩さないようにね、していただければなと思いますけれども、ね、まあ、体調僕は崩しかけてますけど、なんとかこの、ままですね、風邪をですね、押し切ってやろうかなと、思っているんですけど、まあそんなね、なんて言うんでしょう、なんか、楽しい年末のお話ではない。なんか、なんて言うかな。うん。普通といえば普通。どちらかというと、なんて言うか、まあ、体調を崩してどうのこうのみたいなくだりで言うと、もうネガティブっていうね。まあそんなね、年末の、最後の、新作ストリームですけど、まあ一つだけ言えるのは、一つだけ言えるのは、これ全然軸が違う話ですよ。全然軸が違う話で一つだけ言うと、忘年会って、まあ、要は年忘れじゃないですか。その日の、いや、その年の、まあ、なんか仕事での、こう、しんどかったこととか、まあ、いろんなことをこう忘れようっていう、その日はだけは忘れようっていうね、忘れて来年も頑張っていこうじゃないかっていう会なはずなんですけど、大体僕ね、忘年会で、こう、まあ確かにその忘れようと思って、まあお酒を飲み、ワイワイして、なんですけど、何か残る。ね。その、忘年会でなんかやらかしてしまったこととか、なんかこう、なんか酒の席でムカついたこととか、そういったものが何か残るっていうので、まあ忘年会で、なんかこう、新しく、忘れないといけないことが増えるっていう、このなんか、この感じ、どうなんだろうなっていうね、これだけちょっと言いたいなっていう、忘年会で忘れたいことができてしまったら、また忘年会せなあかん。その負の連鎖。ね、ひたすら酒を浴びるように飲み続けなければならないのかと、いうことなんですけれどもですね。まあ、まあ今年もね、まあ忘年会は大体何かよね、忘年会は魔物が住んでいるね。忘年会は魔物が住んでいると思いますね。皆様もね、ここから忘年会、するという方はですね、まあ、どうか、魔物にね、気をつけて、楽しんでいただければなと思っております。ということで。ですね、それではですね、今年最後の、新座金ストリームの、コメントおよびお便りをご紹介させていただきたいなと思っております。こちらツイッターのハッシュタグ新座金でいただきました。次さんからいただきました。ありがとうございます。マーキュリーは月に変わってじゃなくて火星に変わってだと思ったらそれはマーズだったと、いうことでね。まあ前回、 フレディ・セーラー・マーキュリーさんからお便りをいただきましたけれども、その、お便りに対するね、まあ、僕は月に変わってお仕置きをっていうことを言ったら、マーキュリーは月に変わってじゃなくて火星に変わってだと、まあ、突っ込み、ね、鋭い突っ込みを入れたものの、実は火星って、マーズだよねみたいなね。ね、そういうことですけどね。まあ、忘れましょう。ね。まあ、忘年会のごとくね、もう過ぎたことをね、もう忘れましょう。ね。そのツッコミもね、忘れて、ね。何もなかった。ね。辻さんは正しい、ね、キレのあるツッコミをした。ね。それでいいじゃないかということで。またね、来年ね、またコメントいただければなと思っておりますということで、辻さんありがとうございます。ということで、続きましてはですね、こちらはメールフォームからいただきました。ラジオネーム、ソフィア・イリーノスカヤ・パブロブナさんからいただきました。ロシアの方ですかね。ソフィア・イリーノスカヤ・パブロブナっていうね、この、なんか、あれですよね。なんか、すごい、こう、しょうもないことを思いついたんですけど、こういう人たちが、なんでしょう。よく、日本だったら、ハンコとか作るじゃないですか。ハンコ。なんかこう、名字のハンコとかを昔僕作ったことがあるんですけど、ああいう時って、このソフィア・イリーノスカヤ・パブロブナさんとかになると、結構大変なんやろなっていうふうに思ったんですけど、まあでも、どうなんでしょう。ハンコ作る文化が多分ないと思うんで、おそらくそこの心配はあんまないと思うんですけど、フルネーム書くときすごい大変やなと思うんですよね。ソフィア・イリノスカヤ・パブロブナさん。まあ現地のね、ロシアの言葉とかで書くと、なんか意外とね、ペレのサインぐらい簡単なんかもしれないですけど、ただハンコ、名字をですね、まあ、掘るんですよね。なんかちょっと、まあ、彫刻刀とかそういうので削れる石みたいなやつに、こう、名前を掘っていって、最終的にハンコに仕上げるってやつがあるんですけど、あれのこの、名字の難しい人の、難易度、半端ないですからね。三文字の名字とかになってきたら、本当にもう地獄を見ますからね。まあ、それに反して、田中さんとか、の、ハンコの、なんていう、難易度の低さ、ね。もう、なんていうかな、ハンコ先作り終えたら、あとはなんか自由になんか好きなことしてていいよ、みたいな感じなんですよね。ただ、名字が難しい人は、もうほぼほぼもう時間ギリギリいっぱいまでやらないと終わんないっていうね。なんやったらちょっと残ってやらないと終わんないぐらいのレベルなんですけど、田中さんに至ってはですね、もう早々に仕上げてですね、何か自由時間を過ごしているという、このね、ちょっと、なんていうかな、その生まれ持ったもので難易度が決まるっていう、これどうなのかななんて思ったりはしましたけどね、全然関係ないお話ですけれども。ソフィア・イリノスカやパブロブナさんからね、件名、普通オタとかけまして、ということでね、ね、解いて、その心はっていうのは、ま、続きないんですけどね、普通オタとかけましてでございますね。内容、新崎さん、こんにちは。こんにちは。毎週楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。先日、会社の先輩が、俺、魚をきれいに食べるの苦手なんよ、と言っていたので、ホッキあたりで練習してみたらどうですか？あれ食べやすいですよと提案してみたところ、ホッケって何？と言い放ち、みんなの視線を独占していました。新崎さんが今年一番驚いたことって何ですか？ということでいただきました。ありがとうございます。まさかね、会社の先輩が、ホッケを知らないと。ね、ホッケといえば、まあ、居酒屋の定番ですからね、まあ、どこですか？白木屋とかね、わらわらとか、まあ、いろいろある、わたみとかね、いろいろある。まあ、その辺とかではね、結構、ホッケ、ね、居酒屋チェーンではですね、かなりメジャーな、魚料理だと思うんですけど、焼いたホッケね。それを知らない。まあ、そういう人も、ま、いるんでしょうな。まあ、僕も、だって、まあ、ホッケは知ってますけど、結構、 なんていうか、その分野でのメジャータイトルを意外と知らないみたいなこともまああったりしますんで、まあまあ、その魚詳しくない。まあ、魚をきれいに食べるの苦手だということで、魚に対してあんまりこう、関心を持っていなかったんでしょうかね。ホッケって何ということなんですよね。まあ確かにでもホッケあたりで練習するというのは非常にいいですね。ただまあ、ホッケってでもイージーすぎないかなっていう、そのハンコでいうところの田中さんぐらいのレベルの、簡単具合ですけどね。なんでしょうね。やっぱりこう難しいのにチャレンジした方がね、いいと思うんですけど、なんでしょう。サンマ、丸々一匹のサンマとか焼いたやつとかをきれいに、どうやったらできるんだろうっていう試行錯誤をしながらやると非常に上達するんじゃないかなと。あれはね、どうなんでしょう。人によって違うかもしれないですけど、僕はまずサンマ丸々一匹ボンって、まあ焼いたやつが出てきたら、まずこう、中心のね、お腹の部分をですね、クククククククとこう割れ目をお箸で入れていって、で、パカッと開いて、そこからこう、背骨をですね、ぐっと持ち上げて、取るというやり方なんですけど、まあこれ人それぞれあると思うんですけどね。まあそういうなんか会社の先輩ね、魚食べるの苦手なんよって言うんたら、まずね、難しいところからね、もうスパルタ教育で、やってみてはいかがかなと思うんですけど、ねえ、まあでもなんていうかね、まあこれ本当に魚をきれいに食べれたら結構ね、なんていうか。ステータスアップしますからね、女子なんかはもう女子力が大幅に上がるんじゃないかなと、思いますけれどもですね、まあみんなの視線を独占していたと、いうことですけれども、新内さんが今年一番驚いたことって何ですかということですけどね、まあそうですね、今年一年か、2014年、まあ先ほども申した通りですね、あんまりこう覚えてないんですけど、まあでも、本当にビッグニュースはいろいろありましたね。まあ、まずは、やはりですね、新崎ストリーム的にも、新崎的にも一大ニュースだったのは、まあ、肋骨ですね。肋骨を2本折るというね。まあ、これは結構ね、今年ね、本当にトップ3に入る驚きでしたけどね。まあ、衝撃の出来事でしたね。もう二度と、もう人生でなかなか経験することがないであろう、骨折ですからね、これは結構トップクラスかなと思うんですけど、あとはやっぱトークライブね、 LOT のトークライブをまあやって、まあそれ自体はもう驚きというか、まあそれはやるぞっていう気持ちだったんですけども、トリッキーっていうトークライブね、トークライブ名前トリッキーでやった結果、まあそのほとんどのね、進行のほとんどがですね、ドッキリっていうね、これはまあ驚きましたね。ね、蓋開けてみれば、ね、ほぼほぼ俺の知らんや、プログラムっていうね、この、これはかなり驚きましたけどね。これがまあ今年まあ一番じゃ一番かなと、思うんですけども、まあ、ここ最近一番驚いたことね、今年一年、で一番驚いたことといえば、まあ、その、肋骨を骨折したことと、トークライブのがトリッキーだったっていうことね、ですけど、まあ、そうですね、ここ最近で一番驚いたことも一つちょっとノミネートさせていただくとするならば、会社の、その仕事の休憩時間が、5分早く認識していた。まあ、つまりですね、うちの会社の休憩時間が、僕は45分だと思っていたんですよ。ずっと。ね。だから45分だと思っていたから、だいたいまあ5分前ぐらいには仕事に戻れるような準備をしてっていうので、40分ぐらいで、だいたいこう休憩を終えて、まあ、仕事の準備して、45分経った時にはもう仕事に入れるというね、感じで、まあ、やってたんですけど、なんかちょっと薄々と感じてたんですよ。その、同時に休憩に行った人が戻ってくるのがなんか若干遅いっていうのが、俺が早すぎるのかな？でも俺45分ちゃんと撮ってるけどな。じゃあみんなちょっとなんかルーズめなのかなとか思ってて、この間この会社の先輩にこう、ふっとこう、した時に、聞いたらですね、 なんと50分だったと。50分、みんなの共通認識の中で50分だったと。で、俺だけが45分って勝手に認識したというか、別になんかその休憩50分ですよってことを教えられた記憶が全くないんですよ。だから、ずっと自分はその45分、なんかその、労働時間的にも45分じゃないかなって思って、まあ普通は45分だよねと思って45分撮ってたんですけど、実は50分だったっていうのは、これがね、これ年間通してね、考えたら俺は何分損してきたんだと。まあ非常にね、細々したお話ですけれども、何分損してきたんだというところが一番ね、衝撃の、ここ最近の衝撃でしたね。まあそんなことで、まあまあ、ここ最近で言うと休憩時間を5分、認識違いをしていって、すごい損したっていうのが驚いたことですけど、まあ、そうですね。やはり、まあ、どうかな。でもやっぱ、なんかドッキリっていうのは、まあ確かに驚きはしたけれども、何て言うか、やっぱりこうイベントの中で、まあ僕もドッキリ仕掛けられることは多々あって、まあ収録、LOT の収録とかもドッキリを仕掛けられることは多々ありましたんで、まあ確かに驚きはあったけれども、というかすごい驚きはしたけれども、なんていうか、まあこれはまあまあ過去にもあったというところで、やはり今年一番で言うとやっぱ肋骨ですかね。肋骨が一番、こうね、ビビったというか、衝撃というか、何、精神的な衝撃もそうですけど、胸にかかった衝撃半端なかったですよ。こけた瞬間のこう、ドーンって落ちた時のこうね、呼吸マジでできねえ、みたいなね。マジで息できねえ、みたいな感じの、まあ、そんな余裕全くないですけど、って言ってましたね。ずっと、ヒーターって言ってましたけどね。まあ、これに尽きるかなっていうことですね。ということでね、今年一番驚いたことは肋骨を骨折したこと。で、行きたいなと思っておりますということで、ソフィア・イリノスカヤ・パブロブナさん、ありがとうございました。ということでございまして、今年最後のお便りはここまで、これ、で、おしまいですね。この番組ではですね、皆様からのお便り、コメントをお待ちしております。ツイッターの方ではですね、ハッシュタグ、新座金、ハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿してください。で、メールフォームの方ではですね、まあ、サイトの方にあります、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、開きましたメールフォームにですね、ラジオネーム、件名、内容と、書いていただきまして、送ってください。まあ、次はですね、年始の放送になると思いますけれども、明けましておめでとうございます。ね、やっぱ年賀状、ね、皆さんの住所知らないんで僕は年賀状を送ることはできない。で、皆さんも送ることはできない。なので、年賀お便りをですね、どうかお待ちしております。で、ですね、まあなんか年末年始のハプニングとか、年末年始のこんなこと起こったとかね、そんなことがあったら、まあ送ってほしいですし、まああと、そうですね、まあちょっと時期外れちゃいましたけれども、クリスマス、とかもね、今年クリスマスどんなことがあったかとか、そういったものもですね、教えていただければなと思っております。もちろんですね、番組へのご意見ご感想、そしてお悩み等ですね、何でも、それ以外でもお待ちしておりますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。ということでございましてですね、新座金ストリーム今年最後の放送は、そろそろお別れでございますね。お時間でございます。ということでございまして、最後にですね、笹山の、ライブインフォーメーションをさせていただきたいなと思っております。まあ、今年のですね、ライブはですね、まあ、先日ですね、行ったワンマンライブで終了いたしまして、おかげさまでたくさんの、方にご来場いただきまして、本当にありがとうございました。そして今年一年、本当に笹山ライブに足運んでいただいたりとか、いろんな形で、CD を買っていただいたりとか、デジタル版買っていただいたりとか、いろんな形でその笹山の作品をですね、手にしてくださった方、本当にありがとうございました。 ということで、来年もですね、ぜひとも笹山をよろしくお願いしますということで、新年一発目はですね、1月17日土曜日、1月17日土曜日ですね、こちらはワンマンライブ、リビングオンザナイト049でございます。49回目の、笹山定期公演、ワンマンライブでございます。こちらもぜひとも、お越しくださいませ。会場は神戸16ビットでございます。まあ、詳しくはですね、またあの、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、ご確認ください。はい、というわけでございましてですね、まあ本当に、まあ今年1年、新座キングストリームもですね、結構な、回数やってきまして、で今年の2月かな、13日の金曜日というスピンオフの番組も、始まりまして、たくさんの、番組をね、あの、聞いてくださったりとか、まあ、僕もですね、今、リビングオンザトーキン、新座キングストリーム、13日の金曜日と3番組やってますけれども、3番組でもチェックしてくださってる方だったりとか、いらっしゃってですね、本当にあの、嬉しい限りでございました。本当にありがとうございました。本当にね、やっぱりリスナーさんが、いてね、こうやってあのお便りだったりとか、聞いてるっていうお言葉だったりとか、まあそれがまあそのお便り以外でも直にそうやってお話を聞けたりとか、まあそういう、まあ、機会があって、本当にあのたくさんの方に聞いてくださってるんだなと、たくさんの方が聞いてくださってるんだなと思うと本当に嬉しいなと思いましたし、本当にあの糧になりましたね。というわけでですね、本当に、今年一年本当にお世話になりました。またですね、来年もですね、変わらずですね、皆様にですね、楽しんでいただける放送をですね、お届けできるよう頑張ってまいりますので、どうか、来年も、新座キングストリームをよろしくお願いいたします。まあ他の番組ももちろんですけれども、とりあえずこの番組で言うと、新座キングストリームですね、やはり新座キングストリームを、よろしくお願いしますということでございまして、またですね、新年の放送にお会いしたいと思いますということで、2014年はここまででございます。本当にありがとうございました。またですね、年末まあお忙しいかと思いますけれども、皆様ですね、どうかですね、それぞれ、楽しい年末になるようにですね、お祈りしておりますということでですね、私もですね、元気に、年末を越して、そして年始にまた皆さんとお会いしたいなと思っております。それではですね、お相手は新崎でございました。また2015年一発目の放送にお会いいたしましょう。それでは皆様、良いお年を。さよなら。にしし暇つぶしテントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りない、早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい人形、あなたを笑わせてみたい。